台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和4年1月第162号ファイル1。今回は2つのファイルに分かれています。台東区議会発行、台東区声の区議会だより、令和4年1月第162号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？それでは早速今回の内容をご紹介してまいりましょう。ファイル1です。1番新年のご挨拶、2番新年を迎えて各会派の抱負、3番第4回定例会の概要、4番今定例会で決定した意見書、5番政務活動費の公表、6番一般質問の概要。ファイル2です。7番第4回定例会議案等の概要と審議結果、8番第4回定例会陳情の審議結果、9番委員会活動、10番議会の動き、11番区議会からのお知らせ。以上の順にご案内してまいります。ここで議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりは区ホームページから音声で聞くことができるようになりました。詳しくは議会事務局までご連絡ください。電話番号は 03-5246-1473 番です。この声の区議会だよりの内容に関するお問い合わせは台東区議会事務局へどうぞ。電話は 5246-1473 番。ホームページアドレスは https://www.city.taito.lg.jp/kugikai/ です。それでは最後までどうぞごゆっくりお聞きください。
はじめは新年特集号の内容からお伝えしてまいります。新年のご挨拶、台東区議会議長水島道則。新年明けましておめでとうございます。令和4年の年頭にあたり、台東区議会を代表いたしまして謹んで新年のご挨拶を申し上げます。区民の皆様には日頃より区議会の活動に対しまして深いご理解とご協力を賜り、心より感謝を申し上げます。昨年は1年延期となっていた東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が無観客で開催されました。コロナ禍によるこれまでに経験のない困難な状況下での開催となりましたが、多くの制約があった中でも選手の皆さんが全力で競技に挑戦し、活躍する姿に大きな感動を覚えました。特にパラリンピックは、次の世代を生きる子どもたちの多様性を認め合う心を育むことができ、共生社会への気づきになったものと考えています。開催にあたり、ご尽力された大会関係者の皆様やボランティアの皆様に、心から敬意と感謝を申し上げます。一方、新型コロナウイルス感染症は、人々の生活様式だけでなく、意識や行動、価値観に大きな影響をもたらし、区政における様々な課題を顕在化させました。そうした中、区議会では、区民の皆様の健康と生活を守るため、また、区内の事業者を支援するために、感染症対策について真摯に議論を重ね、ワクチン接種の加速化など、行政と一体となって取り組みを進めてまいりました。今後の区政においては、 感染症対策にとどまらず、災害対策をはじめ、子育て支援や高齢者・障害者福祉サービスの充実など、多岐にわたる課題について、引き続き臨機応変に、かつ時期を逸することなく、その解決に向け着実に取り組んでいかなければなりません。私ども台東区議会は、議員一人一人が議会の使命と責任を十分に自覚し、様々な課題解決において、区民の皆様のご意見を区政に最大限に反映するため、より活発で充実した議会審議を重ねてまいります。そして、区民の皆様が希望を持ち、安心して住み続けられる台東区の明るい未来を築き上げるため、行政とともに全力で取り組んでまいります。本年も変わらぬご理解とご協力を賜りますよう、心からお願い申し上げます。結びに、区民の皆様にとりまして、健やかで希望と輝きに満ちた年であるとともに、さらなる飛躍の年となりますことをお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。以上、新年のご挨拶をお伝えしました。新年を迎えて、各会派の抱負をお伝えします。台東区議会自由民主党、世界に輝く人町台東の実現に向けて、区民の声を直接区政に反映します。慎んで新年のお喜びを申し上げます。一昨年より新型コロナウイルス感染症の影響のもと、皆様におかれましては感染症対策の徹底、新しい生活様式にもご理解ご協力賜り、心より感謝申し上げます。台東区議会自由民主党も皆様と共に、志を新たに一層区政の維持・発展のために邁進いたします。昨年、厳戒態勢の中開催されました東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におきまして、日本選手団の活躍は我々日本人に多くの夢と希望を与えてくれました。困難に立ち向かい、世界のトップアスリートと競い合うその姿は、多くの方の心に響いたのではないでしょうか。また、ボランティアをはじめ、その選手団をサポートする多くの方々の存在は大変力強く忘れてはなりません。大会に伴い、多くの国際交流イベントを台東区内で行うことができましたことも、皆様のご理解ご協力の賜物であります。本当にありがとうございました。私たち自民党は、服部幸男台東区長と足並みを揃え、各種政策を推進してまいりました。ワクチン接種におきましては、地元医師会をはじめ、多くの関係者のご尽力により、万全の体制で取り組むことができました。教育面においては、早期の一人一台タブレット端末導入後も、切れ目なく支援し、ICT 教育のさらなる推進を図ってまいりました。その他、キャッシュレス決済推進や、中小企業への資金繰り支援など、新型コロナウイルス感染症対策を契機と捉え、さらなる区政発展に貢献してまいります。パフォーマンスに走らず、着実に前に進める政治を、ダイナミック、かつスピード感を持って政策を実行。常に区民と共に歩む政策集団自民党。現在、社会情勢は目まぐるしく変化しています。私たち自民党は、綱領に改めて立ち返り、表層に惑わされることなく、区長と共に区政を進めてまいります。世界に誇る長寿国という成果の反面、新たな感染症対策や少子高齢化、財政健全化など様々な課題が山積しております。私たちはこれらの現実を悲観的に受け止めることなく、明るく希望あふれる未来に変えるため、台東区、東京都、国と連携を取り、世界に輝く人、町、台東の実現に向けて、 努力の限りを尽くし、全力で苦政発展に邁進することをここにお誓い申し上げます。世界に輝く人、町、対等の実現に向けて、元気な地域産業と商店街の創造、新型コロナウイルス感染症対策を含め、安全安心な町の創造、人情あふれる福祉と健やかな暮らしの創造、家庭の絆を大切に子どもの豊かな未来の創造、歴史と文化が香る魅力ある都市の創造。太田雅久幹事長、区民文教委員会議会運営委員会環境安全安心特別委員会文化観光特別委員会、泉博史企画総務委員会交通対策地区整備特別委員会、石塚武産業建設委員会環境安全安心特別委員会交通対策地区整備特別委員会、高森紀美子企画総務委員会子育て若者支援特別委員会、石川義弘保健福祉委員会子育て若者支援特別委員会、望月もとみ会計保健福祉委員会環境安全安心特別委員会交通対策地区整備特別委員会、岡田雄一郎政調会長産業建設委員会子育て若者支援特別委員会、灰野健副幹事長区民文教委員会議会運営委員会文化観光特別委員会、台東区議会自由民主党でした。台東フロンティア、あなたの声を聞かせてください。この台東区の未来について語りたいとき、私たちにお声掛けください。明日の台東区を作るのは皆さんと私たち区議会です。一緒に台東区を語り合いましょう。新春をことほぎ、慎んでお喜び申し上げます。区民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の再拡大の懸念もあり、未だコロナ禍の収束が見えない中で不安も多いこととお察し申し上げます。私たち台東フロンティアは、地域に根ざしたきめ細かい行政サービス実現のため、開かれた議会、区民目線での政策重視の議会を目指し、政党、奇数にとらわれず、活発な議論を行う区民のための政策集団です。このコロナ禍においてこそ、既成概念にとらわれない多様で活発な議論が必要であると考え、議会の本来あるべき姿や役割をしっかりと見据えて、区民目線に立った行政のチェック、事業の改善、制度の提案などの議会の仕事を実行していくことに加え、さらなる議会の透明化を進めるため、政策立案能力の向上、情報発信の強化に取り組んでまいります。各委員会や本会議においても積極的に発言をし、議会閉会中においても区民の皆様の声を聞くのみでなく、区内外の先進事例や既存施設を視察、研究し、誰もが笑顔で暮らせる台東区の実現に向けて政策提言を続けています。今後とも新たな区政を切り開く開拓者、フロンティアとして、区民の皆様の声を大切に、区政改革に積極果敢に取り組んでまいります。台東フロンティア、地域が元気、未来につなぐ街づくり、子どもや高齢者に優しい街づくり、学びの大切さを実感できる街づくり、地球に優しく災害に強い街づくり、議会改革、議会透明化の推進。青柳正幸、政調会長、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会、河野淳之助、区民文教委員会、 交通対策地区整備特別委員会、水島道則保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、堀越秀夫幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、文化観光特別委員会、河合和明、産業建設委員会、交通対策地区整備特別委員会、田中博敦、副幹事長会計、企画総務委員会、議会運営委員会、交通対策地区整備特別委員会、中島めぐみ、副政調会長、区民文教委員会、文化観光特別委員会、掛川明成、保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、台東フロンティアでした。台東区議会公明党、安全安心な台東区のため、現場第一で頑張ります。新春をことほぎ、区民の皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。医療従事者をはじめ、新型コロナウイルス感染症に立ち向かっている皆様に心から敬意を表します。私たち公明党は、台東区民のため、区政の与党として、子育て支援や健康づくり、障害者児支援、教育、文化観光の推進や安全安心な街づくりなど多くの施策を提案してまいりました。令和4年のスタートにあたり、区議団としてウィズコロナ・ポストコロナ時代の台東区新たな日常の実現のためにをテーマとし、一層区民の生活を守り福祉を向上させる施策を展開する必要から、3つの柱を軸に皆様が希望を抱くことのできる施策を充実させ実現できるよう全力で取り組んでまいります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。台東区議会公明党が目指す3つの柱。1つ、デジタル庁創設にあたり統一・標準化を図り、マイナンバーカードの普及促進を高め、各種給付の迅速化やオンライン化を進めること。一つ、脱炭素社会の実現を目指し、すべての事業において環境への配慮の観点を重視し、地域一丸となった環境負荷への低減に向けた取り組みを強化すること。一つ、感染症対策の継続を想定すると同時に、ウィズコロナ、また、収束後のポストコロナを見据えた施策の展開を図ること。小菅千穂子、区民文教委員会、子育て若者支援特別委員会、小坂義久幹事長、区民文教委員会、議会運営委員会、環境安全安心特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、寺田明、副幹事長会計、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、文化観光特別委員会、松尾信子、政調会長、保健福祉委員会、環境安全安心特別委員会、中澤文夫、産業建設委員会、文化観光特別委員会、交通対策地区整備特別委員会、台東区議会公明党でした。つなぐプロジェクト。すべては区民のためだけに。年頭のご挨拶を申し上げます。新型コロナウイルス感染症の一刻も早い収束と、皆様のご健康をお祈り申し上げます。私たちつなぐプロジェクトは、政党や既存のしがらみにとらわれることなく、すべては区民のためだけにの理念のもと、7年前に始まった会派です。現場に足を運ぶとともに、オンラインでのアンケートを実施し、それを政策として提案するという新たな試みもコロナ禍でもしてきました。 未来へつなぐ、地域をつなぐ、行政と区民をつなぐという三つのつなぐを推進していくために、区民の皆様の声を聞く努力を怠らず、台東区政のプロフェッショナル集団として、議会本来の役割である行政の監視と政策の提言を行い、誰もが住んでいてよかった、住み続けたいと思える台東区の実現に向けて全力を尽くしてまいります。早川太郎企画総務委員会環境安全安心特別委員会文化観光特別委員会本目さよ政調会長保健福祉委員会子育て若者支援特別委員会青鹿邦夫幹事長区民文教委員会議会運営委員会交通対策地区整備特別委員会松村智成副幹事長会計産業建設委員会子育て若者支援特別委員会文化観光特別委員会つなぐプロジェクトでした。日本共産党台東区議団493億円の基金を活用し命と生業を持続する区政を。明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナウイルス感染症対策での政府の無策によりたくさんの自宅療養者を出し救える命が救えなかった年になりました。今年は何より命を大切にする政治を実現するため自公政権が切り捨ててきた公衆衛生と医療を取り戻していくことが区政でも重要な課題になります。区立台東病院を含む公立・公的病院の再編・統合と都立病院の独立行政法人化をストップし、安心できる地域医療を実現する正念場の年です。区内中小事業者は消費税 10% 増税に加え、コロナ禍、消費税インボイス方式導入など営業を続けることが困難になっています。地域の様相が変わり、町会や消防団、PTA 運営などの困難を招き、まちづくりに深刻な影響を与えています。台東区は深い実態調査と区民参加により、区内産業、地域経済を支える中小事業者が事業を継続できる思い切った対策を講じるべきです。ジェンダー平等気候危機打開を地域から。また、ジェンダー平等、気候危機への対応など、区民が自分らしく生きることができ、持続可能な台東区を作るため、全力を挙げる決意です。台東区はこの間積み立てた493億円の基金を、今こそ暮らし営業、高齢者障害者、子どものために活用すべきです。本年もよろしくお願いいたします。秋間博士、団長、幹事長、企画総務委員会、議会運営委員会、子育て若者支援特別委員会、伊藤信子、会計、保健福祉委員会、文化観光特別委員会、交通対策、地区整備特別委員会、鈴木昇、区民文教委員会、交通対策、地区整備特別委員会、山口銀次郎、産業建設委員会、環境安全安心特別委員会、文化観光特別委員会。日本共産党台東区議団でした。都民ファーストの会台東区議団。区民一人一人が輝く街づくりを目指して。謹んで新年のお喜びを申し上げます。私たち都民ファーストの会台東区議団は地域に密着した活動をし区民の声を行政に届け区民主体の政治を取り戻すため結成した会派です。これからも東京都が都民に焦点を当てあらゆる分野で改革を進める中今こそ台東区も区民により一層焦点を当て、 独自の変化を遂げる時が来ていると考えています。私たちは、都議会与党との強固な連携を生かし、区だけでは実現できない課題にも、権力に忖度せず、諦めず、全力で挑戦してまいります。コロナ禍で区民の皆様、お一人お一人におかれましては、厳しい生活、ご不便な生活が長く続いています。一日も早く新しい日常に戻れるよう、慎重に歩みを進め、暮らしと経済に活力を取り戻すため、全身全霊をかけて、区政に邁進してまいります。区民目線を貫き、新たな政策提言を続け、何事にも挑戦し続ける。都民ファーストの会、台東区議団に、本年もご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。村上浩一郎、政調会長、会計、保健福祉委員会、子育て若者支援特別委員会、環境安全安心特別委員会、中村健次郎幹事長、企画総務委員会、交通対策地区整備特別委員会。都民ファーストの会台東区議団でした。以上、新年を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。新年のご挨拶は本誌上をもって返させていただきます。議員の年賀状など時効の挨拶状は公職選挙法により禁止されています。ここまでは新年特集号の内容からお伝えしました。
第4回定例会の概要です。令和3年第4回定例会を11月25日から12月20日まで開催しました。令和3年度一般会計補正予算第6回、第7回、第8回、固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書など、議案47件を可決。台東区議会は令和3年第4回定例会を11月25日から12月20日まで26日間にわたって開催しました。今定例会では新型コロナウイルスワクチンの接種などについての区長発言や区政に対する各会派の一般質問が行われました。また、令和3年度一般会計補正予算第6回、第7回、第8回、固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書など、議案47件を可決したほか、皆様から提出された陳情10件を審議しました。以上、第4回定例会の概要でした。今定例会で決定した意見書です。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。中小企業者等の経営基盤の支援強化を図るため、固定資産税、都市計画税の軽減措置等を令和4年度以降も継続することを求める意見書を東京都へ提出しました。以上、今定例会で決定した意見書でした。政務活動費の公表です。台東区議会では議会改革の取り組みの一環として政務活動費の会派別収支状況を公表しています。政務活動費とは、地方自治法や区議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、区議会議員による区政の調査研究に必要な経費の一部として、議会の会派に対し交付するものです。政務活動費の使途。交付された政務活動費は、使途基準に従い、必要な経費に限定して支出することができます。次のような経費に支出することは認められません。選挙活動、政党活動、 私的な活動にかかる経費、傾聴、見舞い、選別等の交際的経費、議員だけが出席する会議に要する経費や、もっぱら飲食のみに要する経費。令和3年度上期4月から9月の政務活動費の会派別収支状況をお伝えします。自由民主党、4月から6月9名、7月から9月8名、交付額637万5千円、研究研修費、研究会や研修会の開催または参加に要する経費、6万5200円、調査旅費、先進地調査または現地調査に要する経費、ゼロ、資料作成費、資料の作成に要する経費、ゼロ、資料購入費、図書資料等の購入に要する経費、13万264円。広報費、調査研究活動、議会活動及び区の政策について区民に報告し、周知するために要する経費、40万7090円。広聴費、区民等から区政及び会派の政策等についての要望意見を収集するために要する経費、1万5000円。交通費、日常的な調査研究活動にかかる交通に要する経費、82万3170円。通信費、日常的な調査研究活動にかかる通信に要する経費、61万6831円。人件費、補助職員を雇用する経費、86万5655円。事務費、会派の事務運営に要する経費、111万2953円。事務所費、事務所の設置に要する経費、ゼロ。支出額計403万6163円。交付額から支給額を引いた差し引き額233万8837円。台東フロンティア8名。交付額600万円。研究研修費2万8000円。調査旅費ゼロ。資料作成費ゼロ。資料購入費17万1194円。広報費35万3400円。交聴費ゼロ。交通費38万8173円。通信費66万3279円。人件費35万8418円。事務費112万7875円。事務所費60万円。支出額計369万339円。差し引き額230万9661円。公明党5名。交付額375万円。研究研修費ゼロ。調査旅費ゼロ。資料作成費ゼロ。資料購入費18万1658円。広報費184万8141円。交聴費ゼロ。交通費37万3345円。通信費24万8011円。人件費ゼロ。事務費101万409円。事務所費ゼロ。支出額計366万1564円。差し引き額8万8436円。つなぐプロジェクト4名。交付額300万円。研究研修費600円。調査旅費ゼロ。資料作成費ゼロ。資料購入費11万7052円。広報費82万8609円。交聴費5000円。交通費13万2402円。通信費43万303円。人件費ゼロ。事務費 573,146円、事務所費ゼロ、支出額計287,112円、差引額912,888円。日本共産党4名、交付額300万円、研究研修費12,000円、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費325,424円、広報費41,300円、校長費ゼロ、交通費202,895円、通信費415,851円、人件費ゼロ、事務費695,643円、事務所費120万円、支出額計289,3113円、差引額106,887円。都民ファーストの会2名、交付額150万円、研究研修費ゼロ、調査旅費ゼロ、資料作成費ゼロ、資料購入費64,132円、広報費ゼロ、校長費ゼロ、交通費126,670円、通信費146,359円、人件費ゼロ、事務費75,413円、事務所費30万円、支出額計712,574円、差引額787,426円。なお、各会派への交付額は、一人当たり月額125,000円に、会派人数を乗じた月数分で算出されます。自由民主党は、会派構成員の変更により、4月から6月は9名、7月から9月は8名で交付。各会派の年間支出額が年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。領収書等関係書類の閲覧。各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書等の関係書類については、情報公開請求の手続きにより閲覧をすることができます。以上、政務活動費の公表でした。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について、区長などに報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、高森貴美子議員の質問です。男女共同参画社会の実現と、男性の育児休業について。問い。法改正により、育児休業は分割して2回まで取得が可能になるほか、制度の周知などを個別に行うことを事業主に義務付けるなど、男性の育児休業取得促進のための枠組みが新たに創設されました。男女が共に支え合う社会の実現は、本区の重要課題です。区の男性職員の取得促進について、どのように進めていくのですか。答え、対象職員に対し、所属長からの積極的な取得干渉などにより、1ヶ月以上取得できるよう取り組んでいます。今後はこうした取り組みに加え、法改正に基づき、制度の周知、徹底などに努め、取得を促進していきます。問い、事業主は新制度に対応できるよう、就業規則の見直しなどが重要ですが、区内の経営者や従業員にどのように働きかけていくのですか。答え、広報台頭などで周知するほか、経営者向けのセミナーで働きかけていきます。また、関係機関と連携を図り、就業規則の見直しなどの相談支援を行っていきます。デジタル社会に向けた 台東区学校教育情報化推進計画策定について。問い、社会全体で進むデジタル化に対し、児童生徒の情報活用能力の育成が必須となる中、本区では ICT 教育環境を活用した教育の情報化推進を図るため、本計画を策定する予定です。計画の策定にあたり、決意や思いを伺います。答え、ICT 機器をあらゆる場面で活用し、子どもたちが予測困難な時代をたくましく生き抜くために必要な資質・能力の育成に資する計画としていきます。問い、これまでのタブレット教育の成果や課題、また計画の特色や進捗状況の確認などについて伺います。答え、ICT 支援員の協力により好事例を共有しています。一方、機器の修理に時間がかかるという課題については、解消に向け取り組んでいます。本計画については、児童・生徒の情報活用能力の育成を基本目標とし、教育情報化に向けて7つの基本方針を掲げていきます。また、基本方針の各年度における推進目標を設定し、計画の進捗状況を確認していきます。その他の質問項目として、1、SDGs と区の取り組みとの関連を区民に認識してもらうことについて、2、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種についてがありました。台東区議会自由民主党、高森紀美子議員の質問でした。次は、台東フロンティア、河合和明議員の質問です。受動喫煙防止について、問い、途上令などの施行で屋内喫煙が原則禁止となったことに伴い、建物内で喫煙できない人々が屋外で喫煙するため、近隣住民が受動喫煙などの被害を受けています。一方で、喫煙者の数に対して喫煙所が足りていないことも明らかであり、喫煙者を排除するのではなく、喫煙者も非喫煙者もそれぞれが尊重し合う社会の実現に向けて分煙環境の整備を推進するべきと考えます。そこで路上喫煙の多いエリアなどの受動喫煙防止対策の規制対象となる第2種施設の管理者などに対して喫煙室設置の促進や助成金の周知などを図るべきではないですか。答え、区では分煙を促進するための公衆喫煙所整備を進めています。また、事業所などが入居する建物内の喫煙室設置における要件や、国などの助成制度について、健康づくり啓発広報誌、健康の目などで周知してきました。今後も公衆喫煙所整備を進めるとともに、様々な機会を捉えて、建物内喫煙室の設置要件などの周知を行い、受動喫煙防止対策を推進していきます。コロナ禍におけるメグリン子ども料金の減額について。問い、コロナ禍で子どもたちは外出などが制限され、貴重な体験や学習機会などが失われています。メグリンは区内の移動に便利な公共交通機関ですが、このような状況である今こそ、子どもたちに多く利用してもらうことで、メグリンの魅力を知り、発信してもらうことも期待できると考えます。そこで、コロナ禍における子どもたちへの支援と、今後の利用促進などを図るために、一時的に小中学生の乗車料金を減額すべきではないですか。答え、区民などの移動を支援する重要な公共交通機関であり、誰もが便利に愛着を持って利用できるよう、一律100円の乗車料金で運行しています。こうした基本コンセプトのもと、利用者には同一の負担をお願いしており、小中学生を対象とした料金の減額は考えていません。引き続き利便性の向上について検討を重ね、 新たなサービスの提供など、身近で親しみやすく愛されるメグリンを目指していきます。台東フロンティア、河合和明議員の質問でした。続いて、台東区議会公明党、松尾信子議員の質問です。ウォーキングサッカーについて。問い、歩きながらプレーするウォーキングサッカーは、身体への負荷が少なく、自分のペースで身体を動かせることなどから、小さな子供から高齢者、障害のある方も共に楽しめる健康増進などに最適なスポーツとして、近年注目を集めています。そこで、本区でも、まずは体験会などを開催し、健康づくりの施策の一つに取り入れてはどうですか？答え、健康づくりにおける取り組みとして、ウォーキングやボッチャなどのスポーツを活用しています。スポーツは健康づくりのほか、仲間づくりなどのコミュニケーションなどの効果があると認識しています。今後、健康づくりの取り組みの一つとして、他区の状況などを参考に研究していきます。台東区版、ネウボラの整備について。問い、産前産後は、妊婦検診や乳児検診などで、病院や保健所など、様々な機関に足を運ぶ機会がありますが、それぞれが連携していないため、相談内容や子どもの状況などを一から説明しなければならず、母子やその家族の負担は大きく、適切なサポートを受けられない事態が発生する懸念もあります。産後うつや虐待を未然に防ぎ、安心して子供を産み育てられる環境を作るためには、フィンランドにおける子育て家庭を支える仕組みであるネウボラのような子供の成長に関わるすべての部署を包括した母子健診や相談に応じられる窓口を設置し、妊娠、出産、育児、教育にわたる切れ目のないサポート体制を整備することが必要と考えます。そこで、北上の2丁目に整備を予定している施設に、母子・子育ての総合施設を台東区版ネウボラとして設置すべきではないですか。答え、妊娠期から子育て期の切れ目のない支援について、ゆりかご台東の実施や産後ケアの拡充など、充実に努めてきました。一方、国からは、母子保健と児童福祉の一体的相談支援機関の整備などを推進することが示されており、今後のさらなる支援の必要性を強く認識しています。新施設の機能は、現在、具体的な取り組みの検討を進めています。その中で、子ども・若者支援機能として、様々な相談内容に対応できる相談しやすい窓口と、成長に応じた切れ目のない支援が検討課題であるため、母子・子育て総合施設としての機能強化に向けた検討をさらに進めていきます。その他の質問項目として、1、帯状疱疹ワクチンについて、2、障害児支援についてがありました。台東区議会公明党、松尾信子議員の質問でした。代わって、つなぐプロジェクト、本目さよ議員の質問です。副業の推進について、問い、多様化するニーズに対応した行政運営を行うため、優秀な人材に自治体で働いてもらうことが重要です。民間の優秀な専門人材を職員として採用することは難しいですが、週1日勤務やテレワークなど、働きやすい雇用形態の推進などにより、副業人材としての採用を検討すべきではないですか。答え、情報化推進などの各種事業で民間企業と契約や協定を締結し、知見を活用しながら事業を推進しています。引き続き、民間の人材を活用するとともに、提案の採用方法は今後研究していきます。問い、職員が社会性や公益性の高い地域貢献活動を勤務時間外に行う場合、 報酬を得て従事することを認める制度を導入している自治体があります。本区でも職員の兼業を推進することでスキルアップや人脈形成につなげ、区政運営に生かしてはどうですか？答え、職員は職務に専念する義務があり、兼業は公務能率の低下を生じない場合などに例外的に認めています。兼業先での経験は区政に生かせる面もありますが、兼業許可は例外的な対応であるため、今後、先行自治体の取り組みを注視していきます。子どもたちが生理で困ることがないような体制づくりについて。問い、港区では児童生徒にアンケート調査を行い、生理用品で困ったことがある子どもの実態把握を行いました。本区でも子どもたちの生理にどのように向き合うか決定するため、無記名のアンケート調査を実施すべきではないですか。答え、無記名での一斉調査ではなく、日頃の子どもたちとの関わり合いの中で信頼関係を築きながら、各家庭環境などを把握して対応していくことがより適切です。問い、学校の中で生理に関する理解を深める必要があります。学校が担うべき福祉的役割と生理に関する教育についてどのように考えていますか？答え、文部科学省は、学校は人と安全安心につながることができる居場所などとして、身体的、精神的な健康を保障する福祉的役割も担っていると示しています。各学校では、生理も含めた心身の成長に伴う不安の解消などを行うよう努めてきました。問い、教員や男子生徒も含め、生理に関する教育の一層の充実を図るべきではないですか。答え、性に関する正しい知識を身につけ、適切な意思決定などができるよう、性教育の学習の中で取り組んでいます。今後も全教員が共通認識を持ち、心情的配慮を行うとともに、発達段階に応じて健康な生活を実践できる資質などを積極的に育成していきます。その他の質問項目として、幼稚園、保育園、子ども園での子どもの事故防止についてがありました。つなぐプロジェクト、本部さよ議員の質問でした。次は、日本共産党台東区議団、秋間博史議員の質問です。気候危機打開に向けた台東区の方針について。問い、他自治体では再生可能エネルギーの電源開発が住民主導で行われていますが、本区も区内のあらゆる資源を活用し、区民参加による開発と活用を進めるべきではないですか。答え、区内では機器などを設置するための場所の確保などが必要なことに加え、電力需給を担う事業者の選定などの課題があります。今後もこれらの課題を解決する技術革新などの動向を注視していきます。問い、区の施設などでの CO2 排出削減を再生可能エネルギーの利用拡大などにより、CO2 の排出ゼロを目指すゼロエミッション型に進化させることが重要です。現在の区有施設地球温暖化対策推進実行計画は、省エネが中心で再生可能エネルギーの視点が弱いと感じますが、本計画の改定について所見を伺います。答え、学校などの区有施設において、清掃工場の熱を利用した発電電力の活用などを行っています。今後の計画改定については、施設の役割などを踏まえ検討していきます。問い、環境基本計画の改定にあたり、若者の声が十分に反映されるよう、審議委員への登用など、あらゆる工夫をすべきではないですか。答え、計画の策定にあたっては、有識者などから意見を伺うほか、区内小中学生と職員などが参加するシンポジウムを行い、 意見交換ができる機会を設けてきました。引き続き幅広い世代から提案などをいただけるよう努めていきます。子どもと若者が主権者として尊重される台東区について。問い、本区の主権者教育は子どもの主体性を引き出す体験的要素が不足しています。子ども自らの意見が届く機会を増やし、主権者として尊重される経験を重ねることが真の主権者教育であると考えますが、そのような施策を展開すべきではないですか。答え、児童生徒の社会参画の意識を高める教育活動を各学校で展開しており、学びのキャンパス台東アクションプランでも各事業を展開しています。今後も社会参画の意識醸成に向けた教育活動の充実を図っていきます。問い、子どもに最も身近なルールである校則などの改善が進んでいますが、子ども自身が見直しに直接参加できていません。子どもを主権者として育むスタートとして、まずは学校で児童生徒の参加のもと見直しを進めるべきではないですか。答え、各学校に見直しを依頼するとともに、校長会などを通じて指導などを行っており、各学校では児童生徒が生徒会などで見直しを行っています。今後も学習機会などを通して主体的に社会に参画する意欲などを育んでいきます。日本共産党台東区議団秋間博士議員の質問でした。続いて、都民ファーストの会、台東区議団、中村健次郎議員の質問です。台東区スポーツ振興基本計画の見直しと SDGs との関連について。問い、国連はスポーツを持続可能な開発における重要な鍵としており、国も SDGs の達成に貢献するため、スポーツの価値のさらなる向上に取り組んでいます。本区においても、本計画の見直しの際は、SDGs とスポーツとの関わりを明記し、SDGs に対する区民意識を向上させるべきではないですか。答え、施策体系の大きな柱である基本目標や、施策などと SDGs との関連をより明確に整理することで、SDGs に対する区民意識を高めることにも貢献していけるよう努めていきます。スケートボードの施設整備について。問い、スケートボードの競技人口が増加していますが、安全に練習できる環境が整っていません。誰でもスポーツができる環境づくりが求められる中、安全に練習できる施設を整備すべきではないですか。答え、周囲への騒音や専用スペースが必要など課題があります。今後、スケートボードを含む新たなスポーツへのニーズや対応について研究していきます。その他の質問項目として、新型コロナウイルスワクチンの若い世代へのさらなる普及啓発についてがありました。都民ファーストの会、台東区議団、中村健次郎議員の質問でした。代わって、台東区議会自由民主党、岡田雄一郎議員の質問です。子ども庁設置検討における区の対応について。問い、国は子どもをめぐり複雑化する政策課題に総合的に対処するため、複数の省庁にまたがる施策を一本化して所管する子ども庁の設置を検討しています。本区でも関係部署が横断的に連携し、子育てをワンストップで切れ目なく支援できる体制づくりが必要と考えますが、現在部署を横断するような課題にどのように対応しているのですか。また、子ども庁の設置検討を踏まえた子どもに関する施策における今後の対応について伺います。答え、多様化する行政課題に対し、組織の新設・統合などにより対応してきました。また、必要に応じてプロジェクトチームを立ち上げるとともに、 子育てなどの分野で横断的組織を設置して対応してきました。今後もこうした組織などを有効に活用しながら、町内の連携強化を図るなど、子どもや子育てに関する様々な課題に効果的・効率的に対応できるよう取り組んでいきます。子ども庁の設置検討は区の施策に影響するため、子育て施策の充実につながるよう適切に対応していきます。ヤングケアラーへの支援について、問い、病気などを持つ家族の看病などを行う子どもを指すヤングケアラーは、年齢などに見合わない重い責任や負担により、本人の育ちや教育などにも影響が生じるといった課題があるため、早期に発見して必要な支援につなげることが重要です。学校ではヤングケアラーに対してどのような対応や工夫を行っているのですか？答え、健康観察や面談などにより状況把握に努めています。今後もスクールソーシャルワーカーへの情報提供や関係機関による支援につなげていきます。問い、今後、区としてヤングケアラーへの支援をどのように進めていくのですか？答え、関係部署で連携し、検討を行っています。引き続き、育ちなどに影響が生じている子どもたちを早期に発見し、必要な支援に結びつけられるよう検討を進めていきます。その他の質問項目として、1、子どもの主権者教育について、2、多文化共生のための外国人コミュニティとの連携について、3、学校 ICT 推進についてがありました。台東区議会自由民主党、岡田雄一郎議員の質問でした。今度は台東フロンティア、青柳正幸議員の質問です。カーボンニュートラル実現に向けて、問い、区は令和2年に環境基本計画を改定し、2050年度の温室効果ガスの排出量を2013年度比で 80% 削減する目標を設定しましたが、国は2050年までに排出量を実質ゼロにするなどの新たな目標を設定しました。さらに、先日の COP26 では、世界の平均温度上昇を産業革命前から 1.5 度に抑えるため、2030年の世界の CO2 排出量を2010年比で 45% 削減し、今世紀半ばには実質ゼロにするなどの目標が示されました。そこで本区の目標についても、計画の改定年度を待たずに直ちに改定し、より早い段階でのカーボンニュートラル社会の実現を目指すべきではないですか。答え、これまでも CO2 排出量削減の取り組みを進めてきましたが、社会情勢の変化を捉え、課題などを整理しなければなりません。そのため、計画の改定時期を前倒しするなど、引き続き取り組みを進めていきます。デジタルコンテンツの活用について、問い、区は豊富で質の高い動画コンテンツを自ら制作し、公式 YouTube チャンネルで配信して成果を上げていますが、多くの区民に発信する方法をさらに検討すべきと考えます。そこで、区立病院などと連携し、待合室で視聴できるようにするなど、視聴できる場所を広げる取り組みを進めるべきではないですか。答え、区は様々なジャンルの動画を制作し、YouTube などで配信しています。また、高齢者向けの健康体操などについては、DVD の配布も行っています。引き続き、区民の暮らしに密接した情報などの動画を制作するとともに、一人でも多くの方に視聴してもらえるよう、より効果的、効率的な活用方法について検討していきます。その他の質問項目として、オリジナル出生届についてがありました。台東フロンティア、青柳正幸議員の質問でした。 お伝えした一般質問の詳しい内容は、墨字版台東区議会だより228号2面の二次元コードより、区議会ホームページの会議録、令和4年3月下旬掲載予定をご覧ください。以上、一般質問の概要をお伝えしました。
これでファイル1が終わります。引き続きファイル2をお聞きください。